なぜこれが機能するのか。カスタードとは、液体の中で卵黄を非常にゆっくり正確な温度で加熱したものだ。技術全体は狭いウィンドウをナビゲートするために存在する。72度を超えると卵黄タンパク質が凝固し始め、混合物にとろみがつく。85度を超えると固まりすぎ、カスタードはザラついた甘いスクランブルエッグに分離する。このレシピのすべてはそのウィンドウの中にとどまるように設計されている。卵黄には様々な温度で異なる振る舞いをするタンパク質が含まれている。リビチンが最初約72度で凝固し、ホスビチンとリボタンパク質がそれに続く。これらのタンパク質の段階的な効果がカスタードにとろみをつける。熱を加える前に卵黄に溶かした砂糖は凝固温度をわずかに約3から5度上昇させ、より広い作業ウィンドウを与える。リボン立て工程、砂糖と卵黄を合わせて泡立てるが、重要な理由はここにある。砂糖を加えるだけでなく、科学的に卵黄の耐熱性を調整しているのだ。卵黄のレシチンは強力な乳化剤、マヨネーズやオランデーズソースの安定性を担う同じ分子だ。カスタードではクリームの脂肪と水層を乳化させ、仕上がったカスタードに滑らかでコーティングする質感を与える。全卵凝固力の単位あたりレシチンが少ないで作ったカスタードはよりくすんでざらついた仕上がりになる。卵黄のみのカスタードがフランスパティスリーの標準なのはまさにこのレシチンの貢献があるからだ。比率が重要だ。卵黄3個約 60g に対してクリーム 200g は注げてコーティングできるカスタード。バンマリーで焼くとクレームブリュレになり、冷凍してかき混ぜるとアイスクリームになり、果物にかけるとソースになるベースを作る。卵黄を5個に増やしてクリームをわずかに減らすとタルト用の固まるカスタードになる。卵黄を減らし全量クリームの代わりに牛乳を使うとクレームアングレーズになる。構造は同じで比率が用途を決める。よくある失敗、火が強すぎる。目安、可能な限り弱い煮立て、78から82度、アラナップで引く。85度を超えると凝固。なぜそうするのか。強火は狭い、72度で85度の窓を数秒で超える。卵黄が積極的に凝固、カスタードが甘いスクランブルエッグに分離、吸出不可。どうするか。可能な限り弱い煮立て、 IH コンロが理想。温度計を使う、80度で引く。最弱でもコンロが熱すぎ、湯煎。かろうじて沸騰した湯の上にボール。遅いが絶対的制御、早く止めすぎる。目安、アラナップの濃度、ベラをコーティング、指で引いた線が保たれる。なぜそうするのか。加熱不足のカスタードは卵臭く、生っぽく、水っぽい。とろみは72度から82度の窓でのみ発生、その前は単なる温かい液体。完成と視覚的に似るが機能的には違う。どうするか。時間ではなくベラのテストを信じる。ベラの背に指で引く。保たれる綺麗な跡、行く。代替法、早く止めた。注意深く加熱を続ける。凝固が見えない限り救出可能。氷水を忘れる。目安、火から下ろしたら即座に氷水の上の冷たいボールにこす。なぜそうするのか。余熱が大きい、熱い鍋プラス熱いカスタードが卵黄を加熱し続ける。氷水なしではアラナップから凝固まで60秒で進む。どうするか。開始前に氷水を準備、ボールに氷、その上に清潔なボールとストレーナー、受け取る準備。代替法、氷なし大きなボールで冷水浴、遅いが機能する。
目安、目の細かいザルで毎回すくす、例外なし。
なぜそうするのか。完璧に調理されたカスタードでも辛さ、白い紐状、時折の小さな凝固卵黄点、ビーンの粒がある。すくすことで絹のようなプロフェッショナルな食感に。どうするか。氷水ボールの上に細かいザル流し入れ、固形物を除く。代替法、細かいザルなし、普通のザルにガーゼ、遅いが機能する。リボン立てしすぎる。目安、卵黄が白っぽく少し濃くなるまで1分の力強い泡立て、それ以上は不可。なぜそうするのか。長いリボン立ては熱を加える前に過剰に空気を入れ 卵黄を部分的に変性させる。カスタードがコーティングではなく泡だった食感に。食感目標はクリーミー、エアリーではない。どうするか、時間を計る。60から90秒の泡立て、それ以上は負荷、それから進む。代替法、リボン立てすぎた、5分休ませて泡を消す。まだ救える。熱いクリームを一気に加える、テンパリングなし。目安、卵黄に温かいクリームをゆっくり一定の流れ、絶え間なく泡立てる。なぜそうするのか。熱いクリームを早く注ぐと、接触で卵黄がスクランブル化。混合物に黄色のつぶつぶ。テンパリングが卵黄温度を徐々に上げ、鍋に戻すときにショックがない。どうするか、お玉ずつ、最初の3から4杯は卵黄にゆっくり。混合物が温かくなったら早く注げる。代替法、軽いスクランブル化、後で積極的に尽くす。小さな損失だが、回復可能。何を見るか、リボン立て段階、白っぽく、濃く、泡立て器からゆっくりリボン状に落ちる。糖が溶け、卵黄がわずかに明るくなっている。テンパリング後、温かく、滑らか均一。黄色の筋も、固まった卵黄の白い粒もない。調理初期、薄く液状でほんのり温かい。とろみがついているか疑うだろう。まだついていない。アラナップ、ベラにまとわりつく。指で引いた線がきれいに残る。この瞬間だ。すぐに火から下ろす。シェフの視点。このレシピはフランスパティスリーの一大セクションを支えるシャシーだ。クレームブリュレ、クレームカーメル、アイスクリームベース、クレームシブスト、タルトフィリング、スフレベース、すべてここから始まる。変わるのは比率、加えるもの、仕上げの技術だ。カスタードベースは一度作るレシピではなく、感覚で実行できるまで磨き込むスキルだ。正しく調理されたカスタードの温度範囲は、温度計のない家庭のキッチンでは不安なほど狭い。推奨、温度計を使うこと。デジタル温度計は最も重要な瞬間の不安を取り除き、推測ではなく質感のサインに集中させてくれる。78から82度を目標にして鍋を下ろす。78ではカスタードはギリギリのコーティング、82度では豊かなコーティングでシャイゲンに近い。85度を超えると問題になる。クレームブリュレやアイスクリーム用のカスタードにはバニラビーンは省略できない。この比率でのバニラエクストラクトの風味はビーンより薄い。他の風味が存在するタルト向けのカスタードクリームにはエクストラクトで十分だ。シェフのテストノート。3つの最終温度でテスト。75度、薄くわずかに卵さい。80度、コーティング、滑らか正解。85度、ざらついて分離し始める。80度サンプルが目標で、冷やしたとき正しく固まったもの。85度サンプルは、積極的に尽くせば、技術的には使えたが、鍛えた口蓋が気づくわずかなざらつきがあった。関連用語、リエゾン、みらしのソースに応用される、液体中の卵黄による増粘と同じ原理。乳化、卵黄のレシチンが作る水中脂肪の構造。テンパリング、卵黄が固まるのを防ぐ段階的な温度上昇技術。凝固、適切な温度でカスタードにとろみをつけるタンパク質の効果。